デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、はい、女性の方からのご質問が届いております。はい、ます。歯科の分野は歯だけでなく、うん、口の中全般が診察の範囲だと聞いたことがあります。
そうですね。
そう考えると、うん、様々な症状を訴える患者さんがいると思いますが、一番多いのはどんな訴えですか？
一番多いね。
またこれまで変わった診察をした一番の症例はどんなものですか？言いにくいことも多いと思いますが、よろしくお願いいたします。
どうしてこういう質問なんでしょうね。
いろいろ先生はなんかいろんな患者さん見てらっしゃるからじゃないですか。なかなか知識も豊富だし。
まず歯科の分野は歯だけじゃなくて口の中全般って言っても、結構範囲広いんですよ。上顎の骨って、はい、目の下のここら辺から全部上顎の骨だし、
副鼻腔っていうところですか？
もちろん副鼻腔っていうのはここも副鼻腔ですからね。
おでこも？
おでこの上も。
あ、そこも副鼻腔っていうんですね。
そこも副鼻腔です。前頭道っていうんですけど、ね、
私はもうすっかりこの目の下のなんかこう穴が開いた部分かな、うん、
それが一番その上顎道っていう、うん、一番まあメインって言ったら変で一番大きいかな。
うん、
でこの上に前頭道って、その奥には歯骨道っていうのもあって、はい、結構副鼻腔ってあるんですよ。だからそれは全部まあ歯科領域と、ただね、耳鼻科とも結構こう、
そうですよね、
重なる部分もあって、うん、で耳鼻科の先生とそこら辺はだから線を引くのはなかなか難しいとこもあるんですけどね、
うん、
でも歯だけではないんですよ。だから、
うん、
であと 上はそうですね。今度下はじゃあどこまでかっていうと、例えば唾液腺とかも、
はい、
すっとここら辺も唾液腺ですからね。
喉のところですか？そうそうそう、
だから甲状腺より上の、これも歯科の領域ですよね。
あ、難しいですね。耳鼻咽喉科って言いますもんね。そう
でも耳鼻咽喉科はこの唾液腺とかももちろん関係あるし、だから結構重なる部分もあるんですよ。だから例えばうちなんかの場合だと、その耳鼻科の先生からの依頼もあるし、例えば唾石って言ってね、唾液腺の出口にこう石がたまる、あるんですよ。だから石ってね、どんなとこにもいろんなとこにつくんですよ。ほら、胆石とかあるでしょ。胆
石とかってありますよね、
うんうん、それと同じに唾液腺のこの出口っていうか管にね、石がたまるとね、痛いんですよ。
私大人になってから、うん、おたふく風邪をやったことがあって、あれって唾液腺が感染したものだって聞いたこと、聞いて、でどうしようもないって言われて、すごい痛いんですよね。
どうしようもないって、そうですよね、まあ、
薬もないですって言われて、とにかく栄養を
取って
ください、
栄養を取ってでゆっくり休んでくださいと、まあ、風邪と一緒だからね。
そう、唾が出るたびにすごい痛いんですよね、
でね、唾石っていうのはね、唾が出なくて痛いんですよ。
うわー、もうあの時思い出します。
だから例えば、唾液が出るような状況、例えばご飯が目の前にある、まあ、梅干しがある、で唾液が出ようとするんだけど石のために出ない、と痛みが出るとかね。
痛い。
そういうのは、例えばここらの領域の写真っていうのは、歯科の方が割とすぐに撮れるんですよね。それ専用、口の中にね、こうレントゲンを撮る、なんていうか写真となる方ね、入れて下からレントゲン当てると、あるいは上から当てるとすぐ撮れるから、まあ打席の場合は下から撮るんですけどね。そうすると結構、だから歯科で扱う領域っていうのはここら辺全部ですね。
顔、
そう、
あと
耳の手前にここに顎の関節があるんですよ。
で
ここもすごく大事な部分で、でここはね、ちょっと厄介なのはね、ここだけの病気かと思いきや、メンタルとも関連してるんですよね。
この腸痛蓋のとこですか？
そう、関節ね、顎関節、
うん、
だから顎関節症っていうと、ただ単純にその口が開かなくなるだとかっていうふうに思いがちなんですけども、そもそもの原因がその関節だけに原因がある場合ももちろんあるし、だけどそうじゃなくて、こういうメンタルな部分から来てる場合ももちろんあるんですよ。
すごい人間の体っ て, 言って、
ね、いやもちろんそうですよ、うん、だから、僕ら確かに歯を見たり歯の毛を見たりしてるんだけども、うんうん、その人となりも見てるんですよね、
はあ、
うん、
なるほどね、
うん、だから、うん、まあ、それはお医者さんと同じだと思います、うん、その病気を見てるんじゃなくてその人を見てるから、
うん
うん、
全てそこからですよね、やっぱりね。
そうだと思います。だから、うん、そのいろんな意味でその、まあ、お医者さんもそうだし歯医者さんでもそうだし、その先生とうまくこうお話ができたり、うん、そういうことができるようになした方がかえって意外と病気って作らないで済むのかなって。
なるほど、ね、
うん、病気を治すのは僕らの、うん、もちろん仕事なんだけど、うん、病気にならないようにするのも僕らの仕事だとは思うんですよね、うん、で病気にならないようにするにはだけど、お医者さんができる、歯医者さんができることよりも、この患者さんというかご自身が病気になりたくないって思ってくれないことにはそれできないわけですよ、
うん、
だから皆さんでも病気になりたいなんて思ってる人は誰もいないんですけど、うん、でも実際じゃあ病気にならないためにこういうことしなくちゃいけないよっていうと、なかなかそこはねって、
うん、
めんどくせえやとか、
うん
うん、ってなるわけですよ。例えばね、糸ようじ、ね、フロスきちっとやりましょうよって言ってもなりたくないとは言いつつも、でもめんどくさいなって思うでしょ、
うん、
でもそれやるのは誰かって、うん、ご本人ですよね。
そうですよね、全てそこですね、
うん、そうそうそう、だからそういう意味ではもったいないなと思うんですよ。病気って確かにあの感染とか不慮の事故とか、うん、そういうのはもう防ぎようないんだけど、うん、まあ感染はある程度防げるけど、でも治せるっていうかその防ぎようがあるのにもかかわらずそれはしないで、そうなる、そういう病気になってしまうのを待ってるんじゃないのって言われてもしょうがないような状況が日本の歯科の医療の場合では多いような気はしますよ、う
ん、なるほどね、うん、はい。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。